全能の神に仕えよう、全能の神に仕えようという題で御言葉を取り継がせていただきます。はい、この写真、受付のデスクにも、1枚50セントであの全体写真がありますけれども、先週ですね、私たちは、教会の創立、15周年の記念礼拝を持たせていただきました。もうすでに司会のフィルさんからおっしゃ、言われてましたけれども、大人子どもを含めて、100名近くの方々が、出席してくださって、共に感謝の礼拝を主に捧げさせていただくことができました。私たちの姉妹教会でありサンディエゴ教会からも、ゲストスピーカーの本田一兵衛先生を含め15名の方がドライブしてくだ、してきてくださり、本当にその彼らの献身的な愛を通して大いに励まされたことです。お一人の方は、妊娠中の方もおられましたね。ゴスペルフラーをしてくださいましたが、彼らは土曜日前日の夕方にドライブして来られて、で日曜日礼拝終わって、あの後帰られたんですよね。ですから本当にもうほとんどがドライブみたいな感じだったと思うんですが、皆さん喜んで、その後も連絡を受けましたが、皆さん喜んで本当に感謝でしたっていうことで、先生から連絡も受けました。感謝でした。残念ながらですね、時間の関係上、予定されていたこの恵みの分かち合いですね、できませんでしたが、皆さんそれぞれにこれを機に、今までね、もう15年ずっとここに、この教会しておられるという方もおられるでしょうし、まだ1年2年、何ヶ月っていう方もおられると思うんですが、それぞれにこれまでの主の恵みをですね、思い起こす機会をですね、持つことができたのではないかと思います。メッセージでも語られていましたが、私たちは主に選ばれ召されたものとして、さらに主の約束、主の約束に立たせていただく、そして御言葉による力を日々いただきながら、主の臨在の中で、神様共にいてくださるというその臨在の中で信仰の歩みをさせていただきたい、そのように願っています。一言お祈りいたします。恵み深い愛する天のお父様、神の真実、神の真実という題で先週は御言葉が継がれました。神様、すべてあなたの約束、あなたから来る力、主が共にいてくださるというものは、すべてあなたの真実のゆえであることを覚えるときに、ただただ皆をあがめます。私たちはあなたを愛する、あなたに信じると言いながらも、不真実なものであります。真実に歩みたいと願いながらも、不真実さを持つものです。けれども、その私たちの側に、私たちの不真実さのそれを土台とした、してではなくって、あなたご自身のその真実さのゆえに、あなたは私たちを愛し、私たちに約束を与え、力を注ぎ、共にいてくださる方でありますから、心から感謝をいたします。今あなたに私たちは心を向け、御言葉を待ち望んでいます。どうぞお一人お一人の心に主ご自身が力強く命の御言葉を届けてくださるようにお願いをいたします。委ねつつ、主イエスキリストのお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。さて 1月ですね、今年に入って1月からですね、始まりましたシリーズ、全能の神に導かれて、全能の神に導かれてというそのシリーズもですね、今日で、最後となりました。私たちはこれまでに計10回のメッセージをですね、見させていただきました。それらを思い出す意味でもですね、これまでのメッセージの題をですね、パッと触れたいと思うんですね、確認したいと思います。一番最初に私たちの叫びを聞かれる方、神様が私たちの叫びを聞かれる方、神様の救いの御業、神様はその叫びを聞いて救ってくださる方、荒野の生活を支えられる方、御言葉を持って導いてくださる方、信じる者と共に歩まれる方、強くあれと命じられる方、 求めるものに与えておられる方、神様が取られる方法、神様が共にいなければ取るべき地はなお多い、これらの、を通してですね、私たちは、神様、全能の神様を覚えてきたわけですが、今日はこのシリーズの最後で、ですので、この吉明の最後の章、24章からですね、まとめの部分を見ていきたいと思っています。かつて神様がアブラハムやモーセに約束されたように、神様はイスラエルの民をエジプトから救い出して、父と蜜の流れる良い地カナンですね、今のイスラエルの地へと、彼らを導き入れられました。でこのことは、今もさっきも祈りで触れましたが、神の真実のゆえ、私たちは不真実なもの、不信仰なもの、そういう面が常にあるわけですけれども、神様の真実のゆえ、神様は、このイスラエルに対する一方的なその真実さ、愛と選びによってですね、彼らをそのような、恵みに預かるものとさせてくださいました。ですからヨシュア、イスラエルのリーダーであるヨシュアは、このイスラエルの民をですね、これまで導いてきた、そして約束の地に彼らに分け与えた、それを終えた時に、そのリーダーたちを全てを集めて、彼らにまずこれまでの神様の恵み、神様の恵みを思い起こさせているんですね。今日は一節からのところは読んでいませんけれども、24章の一節からのところに、その恵みをこういうふうに神様はあなた方を救い出して導いてくださったんだよということを彼らに思い起こさせるんですね。でそれによって、これからもあなた方は神様を恐れなさいよ、神様に仕えていきなさいよとヨシュアは命じているわけです。それを得たから、祝福を得たから、じゃあもうあとは何でもいいではなくって、だからこそこれからも主を恐れ、主に仕えていきなさいとヨシュアは彼らに命じています。けれどもそれは決して強制的なものではない。いやいや、私は神様を信頼しない、神様は私は他の神々が好きだ、ね、私は自分のようにしたいんだっていう人に無理やりそうしなさいとは言っていません。強制的ではなくって自由にしなさい。もしあなたがそれが気に入らないのであれば、もしこの全能の神に仕えることがあなたが嫌であるならば、好きにしなさい、他の偶像でも何でも拝みなさい、それはそこには選択があります。ヨシュアはその選択肢を与えることによって、あなた方は自由の中で自ら進んでこの全能の神、恵みの神、愛の神を愛の神に仕えていきなさいよとヨシュアはそこで進めています。イエス様はおっしゃいました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。人の子イエス様が来たのは使えられるためではなくって、かえって使えるためだ。イエス様は神様の一人子ですね、巫女です。つまり神様の、神の国のプリンスですよね、ガスキングダムのプリンスです。ですから本来は使える存在ではありません。人々によって使えられるべきお方ですね。けれどもイエス様はご自分は、私は使えるために来たのだ、私は使えるために来たのだとおっしゃいました。そしてそのことは父なる神様が何よりも望んでおられること、これは何よりも私の父なる神様、私が信頼するこの全能の神様が私に対して望んでおられることであり、私はイエス様ですね、私はこの神様の御心、神様の思いを行うことが、それが私の使命であると主はおっしゃいました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。主はそうはっきりとおっしゃいました。一つの国を治めるのは王様ですよね。まあ今の時代、大統領とか首相とかそういうのありますけれども、王様ですよね。ではこの神の国、 ガッツキンダムを治めているのは誰でしょうか。神様ですよね。神様です。神様が神の国の唯一の王であり、そして恵みを持ってそれを治めておられます。では王である神様以外の人は何者でしょうか。あそこにもここにもその神の国の中にたくさん王がいるでしょうか。いませんよね。この神様王なる神様以外は皆神様に仕える人々です。それがたとえ王の大切な仕事を任されているリーダー的な存在であっても、まあ、家族もそうですよね。たとえ家族であっても、ね、たとえ大事な仕事をしている王の側近であったとしても、その側近に仕える人であっても、宮殿中を掃除する人であっても、何をする人であったとしても、王様以外は皆王に仕える人です。しもべ奴隷っていうと何かね、本当にこう虐げられたようなイメージを持つかもしれませんが、言い方を変えると王様以外はみんな奴隷、しもべなわけです。ただそこに愛の関係があるとかね、そういうのはまた別の話になってきますが、神様、この神の国、王であられるのは神様ご自身であり、それ以外の人々は王に仕える人々です。ということは、その人々に求められることは何でしょうか。使える人々に、この王以外の人たちに求められるのは、神様に心から使えるということです。もし皆さん、あなたが、まあ、一国の王であるとするならば、クイーンの方もおられるでしょうが、皆様がその王、クイーンであったとしたら、皆様に仕える人たちはどのような、人たち、どのようなことを心の態度やどのようにこう願いますか、求めますか、期待しますか。いろんな能力がある、それは素晴らしいことですよね。自分のために益になりますから、ね、知恵がある、いろんな働きが、できるというのはとっても大事なことだと思うんですよね。でも神の国の王である神様は私たちに対して何を求めておられるのか、それは忠実さ、真実、忠実に神様に仕えるっていうことです。ね、あなたの言ってることは分かります。でも私はこれができるんですよって、いろんな働きをして王様は認めてくださいっていうようなことはではなくって、王の神様のその声に聞く、そして従うという、何よりもその忠実さ、そこを主は求めておられます。それが私たちをして神様を信じるっていうことであり、この方を愛するっていうことです。信頼し愛するということです。旧約聖書には有名なダビデ王様が登場してきますね。で、彼はイスラエルの2代目の王ですが、彼の前にはサウルという初代の王様がいました。彼は背が高く、能力もあって、もう本当に見るからにイスラエルの王、初めの王として、ふさわしい人物でした。サウル王は最初は神様の前に謙遜に歩んでいました、ね、謙遜さの表れですよね、まあ、これは絵ですけれども、この油を注がれて王として任命を受ける時なんですが、膝をついて本当に神様から選ばれたものとして謙遜な思いがこう出てるわけですよね。けれども戦で勝利を収める、イスラエルの国が自分を通してですね、強くなっていくのを知った時に、彼は傲慢になりました。彼の心は高ぶった。そして神様の声に聞き従うことよりも、人々から人気を集めることに心を使い、そして自分のことを何よりも優先するようになったんですね。サウル王は、彼を召し出した、彼を選んで彼を立てた本当の王様である、イスラエルの王である、この神の国の王である神様に仕えることを忘れてしまい、自分が神のようになってしまいました。そんな彼に神様はサムエル、今のもサムエルですが、サムエルという預言者を使わせてこうおっしゃいました。主は主の御声に聞き従うことほどに、全焼の生贄や その他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。第一サムエルの15章22節と23節のところです。神様はどれだけ上等なその生贄を捧げることよりも、私はあなたのためにこんなことをしました、こんな捧げ物をしていますって、そういったものよりも神様の御声に聞き従う、神様がおっしゃることを聞いてそれに従うということが何よりも大切であることを彼に告げることによって、神様に仕えることを忘れた、神様に仕えることを忘れた彼、傲慢になってしまったサウル王をその王位から退けられました。けれどもそれは一回で、もうあなたは終わりではなくて、何度もチャンスはあったわけです。悔い改めて神様前にへり下るというチャンスはありました。けれども彼は最後まで自分自身を選んだ。人々のからの人気、自分自身がよく見られる、自分自身が高くなることを選んだわけです。神様を信じるとは、実に神様に仕えることです。そしてそれは神様の声を聞いて従うということです。皆さん、フローレンス・ナイチンゲールですね、ご存知の方も多いと思いますが、聖書には多くの主に仕えた信仰者たちが登場してきますが、彼女もまた神様に忠実に仕えた信仰者の一人です。ナイチンゲールはですね、神の声を聞いた人として知られています。その生涯において彼女は、4度っていうのはもうその転機というか大きな時のことだと思うんですが、常に声を神主の声を聞いて、クリミア戦争1853年から1856年まで、これはフランス、イギリス、トルコを中心としたその同盟軍とロシアによる戦い、クリミア戦争が起こった時も神様からの声を聞いた、神様から命じられたって言った方がいいと思うんですが、それを受けてですね、傷ついた兵士たちの看病のためにですね、その現地に、こう向かったというんです。彼女は看護師として敵味方の区別なしに数多くの兵士負傷者たちのその治療に当たりました。彼女の治療は死の恐怖に怯えていた兵士たちに平安を与え、その恐怖から解放させ、生きる可能性が少しでもある患者には生きる希望を与え続けました。そのために多くの負傷者たちは優れた技術を持つ医師たちに見てもらうことよりも彼女に看護されることを願ったというのが有名な話として残されています。終戦後、イギリスは、彼女のためにですね、国家的な歓迎式を準備していましたが、彼女は名前を変えて誰にも気づかれることなく帰国しました。当時の国王であったビクトリア女王は、彼女に宝石を散りばめた勲章を与え、その後皇帝エドワードは彼女に最高のその勲章を与えました。帰国後、彼女によって創設されたナイチンゲール看護院養成所は世界各国の模範となって、で国際赤十字社は、ナイチンゲール賞っていうのを制定し、毎年優秀な看護員を表彰しています。戦争中、彼女は働いていた病院があまりにも汚れていたので、忙しい中、なんとか時間を見つけて、その汚れた床などを拭いていました。けれども、そんな彼女を見たある医師が、時間があれば少し休みなさいと、彼女に言ったそうです。その時彼女はこう答えました。この手は神様がくださった手なんです。ですから私が働いているのではなく、神様の仕事を私が代わりにしているだけなんです。これはこの手は神様がくださった手なんです。彼女の献身的な働きが世の中に知れ始めた時、 知られ始めた時にある新聞記者が彼女を訪ねてこのような質問をしました。あなたはどのようにしてこの成功した生涯を送ることができたと思いますか。まあ、何をして成功っていうのも難しいですけれども、その新聞記者こう尋ねました。すると彼女はこう答えました。ただ神様が私を召してくださったその御心に私自身を委ねて生きる、ただそれだけです。ただ神様が私を召してくださったその御心に私自身を委ねて生きる、ただそれだけですと。また彼女が31歳の時に書いた日記には次のような言葉が残されています。もうこれ以上は幼稚なことや虚しいことを望まないようにしよう。主よ、私があなたの御心だけをいつも考えることができますように導いてください。もうこれ以上は幼稚なことや虚しいことを望まないようにしよう。主よ、私があなたの御心だけをいつも考えることができますように導いてくださいと。ナイチンゲールはその神様の声に聞き従い、看護師として働くことにより生涯神様に仕え続けました。彼女のように看護師として働くことと、また今私たちが見ていますヨシュアのようにイスラエルのリーダーとして民を導く働きとは、その役割においては違いますね。けれども彼らのどちらも同じように心から神様に仕えた、何かをした以上に仕える心があった、主に仕えるというのが彼らをして自分に与えられた役割、能力を生かして、全てを生かしてそれに取り組むということでした。彼らの心を動かしてその使命に向かわせたのは彼ら自身の願いやその考えだけというのではなくって、それはむしろ神様の声、神様からの言葉でありました。彼らはその神様の御声に聞くことを通して自分のなすべきことを悟り、全力でそれに取り組んだわけです。そして神様はそのようにしてご自分の声に忠実に聞き従う彼ら、ご自分の愛するしもべと共にいて彼らを大いに祝福し、その手の技をですね、豊かに用いられたのでした。私たちの救い主であるイエス・キリストは私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。それがイエス様にとって使えるということ、父なる神に信頼し使えるということでした。そのようにして父なる神様の御心に完全に従い通されたのです。主は死に至るまで忠実に神様に使えられました。神様はその主イエスのうちに全能の力を働かせることによって主を死よりよみがえらされました。復活の力ですよね。これは神様の力です。復活の力、その復活された主が天に昇って行かれる時にですね、命じられた言葉がこの有名な言葉ですね。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これがイエス様の約束です。これが祝福の約束です。ここでイエス様が言われるあなた方とは誰のことでしょう。直接的にはここにいた弟子たちですよね。けれども彼らこの十二弟子と、またその周りにいた弟子たちのことだけではなくって、時代や場所を超えて全て主を愛する者、全て主に仕える人々、それがこのイエス様がおっしゃったあなた方です。イエス様はご自分を信頼し、その声に聞き従うすべての人と共にいて、その人生を御言葉の約束をもって導き、祝福で満たしてくださいます。 私たちもヨシュアのように、ここでヨシュアが言いました、私と私の家とは主に仕える、私と私の家とは主に仕える、このをヨシュアがしたように、これを私たちも信仰を持って告白し、終わりの日まで、私たちに与えられた時が終わるまで、全能の主に共に仕えていく私たちとさせていただきましょう。祝福をお祈りいたします。祈りましょう。私と私の家とは主に仕える。愛する天のお父様、あなたの私たちに対するその真実、その真実から来るあなたの愛と、また選びによる祝福を心から感謝をいたします。ヨシュアは本当に若い時から常にモーセに仕えるものとして、そのようにして神様にずっと仕えてきました。彼は先頭に立って戦も経験してきました。自分の信頼するモーセが死んだ時に、本当に神様の選びと召しによって彼自身がリーダーとして立つ時にも、本当に大きなチャレンジでしたが、主に仕えていくことをあなたの御声、約束、御言葉の力、臨在によって彼はそれを受け取っていきました。戦の中で失敗することもありました。けれどもその中に彼は悔い改め、主をもう一度見上げていく時に、主に仕えることの幸いを本当に体験的に知っていきました。ここでヨシュアは本当に私たちに、今日今ここに御声を聞く私たちに語っています。ヨシュアを通してあなたが語っていてくださいます。あなた方は主を恐れ、主に仕えなさいと。主に仕えることの幸い、それは使えることがなければ決して体験することはできません。頭でわかるだけでは何の意味もありません。どうぞ主よ、私たち本当に小さいものですが、実際に主に使えるそのことの喜びをどうぞ分からせてください。どうぞその苦しいこと、嫌なことも目の前にありますけれども、どうぞあなたから目を離してしまうことがないように、どうぞ助けてください。どうぞその心に聖霊様よ、あなたのご臨在、あなたによる本当に働きかけ、その御言葉による力を持って、どうぞ私たちを主を立たせてください。あなたのこの信仰にしっかりと立つものとさせてください。主は共にいてくださいますから、世の終わりまで私は共にいると約束してくださっていますから、私たちは主よ、あなたに感謝をし、あなたに従っていきます。主よ、どうぞ導いてください。感謝をし、一切お委ねし、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。